At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
続いてはポッドキャストでも配信しています大竹メインディッシュ。本日のお客様は著書権力は腐敗するが毎日新聞出版から発売中、元文部科学事務次官前川喜平さんです。
はい、ようこそいらっしゃいました。
ようこそいらっしゃいました。
どうも。
ご本はあれですね、権力は腐敗するというご本ですが、この前に出たのは免受腐敗ですよね、
そうです、
はい、この方と今度の権力腐敗するって方は毎日新聞の方が峰さんとおっしゃるんですか、その方が随分かけかけというふうにおっしゃられて、
編集担当の方、
背中を押されたという
おかげさまで、まあずっとね、コロナの前は、全国で講演にこう呼ばれたもんですからね、まあ一昨年ぐらいまでは年間に200回ぐらい講演したんですよね。
わ、
はい、
もちろんあれですよ、講演料なんて桜井よし子様の100分の1ぐらいしかないんだけど、まあでもその数は多かったわけ、
1万円ですか。
それで本書く暇なかったんですよ、
はい、
ところがね、今年去年と、コロナのおかげでね、講演がバタッと減ったんですよね、まあ言ってみれば旅芸人みたいなね、土佐回りの旅芸人みたいな生活したから、それがパタッと止まったんで、本書く暇ができてね、それで書いたんです、この権力が腐敗するっていう、
今飲みにも行けないしね、
飲みにも行けないからね。
この間っていうかちょっと前、前川さんに随分迷惑かけたのよ、友達 の大学の教授、女友達の、一緒になんか意気投合して、その時初対面だったんだけど意気投合しちゃって、ある会合で、で飲みに行ったら前川さんが寺脇さんと飲んでたんだけど、私たちギャーギャー騒ぎながら飲んで、友達が酔いつぶれちゃって、そしたらなんか前川さんがタクシーのところまで、運んでくれた。
運んでって別に抱きかかえたわけじゃないですよ。ついてただけですからね。
タクシー入れない
ところで。なんでドブに捨てなかったんだ。
いやいやいや、そんなことできません。
ご本の中で気になったところというか、僕がいいなと思ったところがあります。それは、前川さんがあったものは、ものをなかったことにできないっていう、名言を発していらっしゃいますが、NPO 法人キッズドアの渡辺由美子理事長からお話があった、どんなお話かっていうと、あったものをなかったものにできないからもらった勇気と題する文章をブログに載せ、私の行動を称賛してくださった渡辺さんの言葉には、私の方こそ勇気をいただいたという文章ですね、それにその少し7、8行後にですね、私が勇気があったのじゃないと、本当に勇気があったのは左遷される危険を顧みず、内部情報を国民に提供した文部科学省の現職官僚たちだと。もその後また少し飛ばします。文部科学省の中で家計学園の獣医学部新設がまともな案件だと思っていた人間は一人もいない、当時のことが生々しく書かれていますが、この渡辺さんっていう方が後押ししてくださった。
そうですね、いろいろバッシング受けてる最中にね、
はい、
まあ きちんと私を擁護してくださったんでね、うんうん、ありがたかったですよ、
うんうん、
まあ、キッズドアっていうのは本当にいい仕事している、はい、組織なんですよね、
はい、
子どもの学習支援とか子どもの貧困対策とか、うんうん、本当に子どものためを持ってやっておられる団体で、うんうんうん、私は実は文部科学省を辞めた直後に、うん、キッズドアのボランティアをちょっとだけやってたことあるんですよ。
そうですか。
キッズ、全く一市民としてね、うん、ボランティアに応募してね、
うん、
高校生の、うん、学習支援、
うん、
まあ、学力がなかなかこう、うん、そのつかない苦労している生徒たちのね、
家庭教師みたいな、
まあ、学校へ行ってその学習会の中でこう指導するんだけど、
うんうん
う
ん、
そういう事業をキッズドアがやってるんですよね、うん、でそれに応募していったんですよ、暇だったから、うんまあ、そういう経緯もご存知でね、
うん、
別に渡辺さんになんか紹介してもらって行ったわけじゃないんだけども、うん、本当に募集に応募しただけなんですけどね、
うん、
そういうこともご存知だったので、うん、まあ、私のことをちゃんと、うん、まあ、分かってくださってたんですね、
うん、前川さん、うん、自分時間中に国会前のデモにも行ってますね
一回だけですよ、
はい、
一回だけですけど、
はい、
うん、安全保障関連法制ね、
うん、
あれは私はもう立法 の、うん、その最初の時から、
うん、
まあ、これは明らかな違憲立法だと思ってましたからね、うん、
はいはい、
だからこれは普通、うん、普通の人間は違憲だと思いますよこれは、
うん、
まあ、その前の年の2014年に閣議決定でその、
はい、
日本の9条で、うん、憲法9条の下で、
うん、
集団的自衛権が認められるっていう閣議決定がされた時からね、
はい、
これはおかしいと思ってましたよ、
うんうん、
でそれが、まあ、その考え方に基づいて集団的自衛権を行使できるっていう法律作っちゃったわけですから、
うん、
まあ、これはもうどう考えても違憲立法だと思ってたんでね、うん、まあ、一個人一国民として一度は声を上げたいと思ってたんだけど、うん、もうついにそれずるずるとその、まあ、あれよあれよという間に、うん、参議院の本会議までかかるっていう、うん、ところまで行っちゃったわけで、
うん、
それが2015年の9月18日ですよね、
うん、
もうその、翌日成立しちゃったわけですけども、
うん、
その9月18日の夜の国会正門前のデモにね、
うん、
行ったんですけどね、
うん、
もうこれがもう最後のチャンスだと思ってね、
うん、
その時私はまだ次官になる1年前で、
うん、
文部科学審議官というポストにいたんですけど、うん、
はい、
文部科学省の仕事終わった後、
うんうん、
文部科学省から国会正門前まで10分ぐらいですけどね、歩いて行って、
うんうん、
シールズの若者たちのね、
うん、
後ろの後ろで
慣れないラップを歌って、
そうそうそう、ラップ
意外とあれなんだっけなそのデモ、
ええ、
国会前のって何回もいろんなの出たことあるし、金子さんとかと、
うん、
ルーマサと一緒に行ったりしたけど、うんうんうん、
はい、
すれ違う時に頑張ってとかっていう人とか職員なのかもしれないね、
うん、
なんかすれ違いざまに一緒にやらないのだけど、すれ違いざまに、
そうでしょ
う、うん、応援してます、
心の中で応援してるんだけど、
うん、
オーピアにはできないと、
うん、
どこに公安警察かとか内調がいるかもわからないしね、
うん、
それはもう国家公務員はなかなか勇気出ないですよそれは、
うん、
でも辺は国家公務員がうよいるわけですから
そこはね
なんていうの、デモの大きい流れに入ると全然ほらそっちばっかしになっちゃうんだけど、うん、あそこの地下鉄ですれ違う時とか、
うん、
そうすると頑張ってくださいね、
みんな国家公務員でしょそれは
普通は現職の官僚というのは、うん、政府がその提出した立法、うん、法律に関して反対意見を持っていてもそういったデモに参加するっていうのはご法度なわけですか。
いや、もちろんその日本国憲法21条で、ね、表現の自由は保障されているわけですから、
ね、うん、
国家公務員といえども、
うん、
国が出している法案に反対だというデモに参加し、うん、することは権利としてできるわけですよね、
う
ん、
どっちかというと文書廃棄しちゃったりとか、
うん、
今一方的な今の権力者 の、うん、なんていうの意向を伺ってて、そっちの方がひどいよね、
う
ん、
ひどい、
うん、
もう本当にもう国家公務員としての魂捨てちゃったような、ね、人たちが今各省の上層部にいるわけですよね、
うん
うん
う
ん、はい、ですからこの文章にあって本当に勇気があったのは左遷される危険を顧みず内部情報を国民に提供した文部科学省の 現職官僚たちだっていうふうにお書きになってて、もうこの一行に、まあそういう方がいらっしゃるんだ。
今もいるんですよ。
そうですか、う
ん、そしてその大竹さんが抜き出した文章って本当に前川さんの人となりを表してると思う、うん、本当に偉いのはっていつもそういうさ自分も勇気持っていろいろ発言してんのに、うん、そういう話し方するからさ、うん、本当に品がいいなって思うんだよね毎回
謙虚だよね。
今の総裁選見てても、うん、なんかすごいみんな堂々自分の自慢ばっかりするじゃん、うん、あれになんか慣れなくてなんかどっちか品が悪く見えちゃうな。あの自分の自慢ばっかり、
まあ、政治家は自分売らなきゃしょうがないから、
ね、でもそうかな私はなんか納得できないけど
前川さんあの長い官僚生活の中でいろんな政権にと仕えてきたと思うんですけど、やっぱり安倍さんとお辞めになる菅さんの政権というのは特殊な政権であったというふうにお考え。
いや特殊だと思います、
はい、
その戦後保守政治の中でも極めて特殊だと思いますよ。
そうだよね。
でもこの今の自民党の体質から言っても元に戻れないんじゃないかなと思うんですよね。あの例えば今の総裁選の中でも岸田さんだとか野田さんだとかっていう人たちは自民党の多様性を取り戻すとか、うん、国民政党としての幅の広さが必要だとかって言うんだけど、うん
はい、
戻れないですよそこには。
バックに誰がついてるか超わかるもんね、
う
ん、
そう
でもさこの国ってさ例えばあの人たちが王族みたいんで王族の国とかつうわけじゃないじゃん、
まあ、上級国民なんじゃないかな。
おかしくない。
うん、まあ、そう思いますよ。だから、うん、もうその安倍菅政権でもうできてしまったこの体制ってもう元戻らないんじゃないかなと思ってるんですよね。
やだよ。
あのそれまではやっぱりあのやっぱり自民党ってなんだかんだ言っても幅広い政党だったんですよ。護憲派いたんですから、
はい、
だからその護憲派と派リベラルっていう人たちがいてね、
9
条改正すべきでないっていう人たちは政権の中枢にもいたし、うん、総理大臣もやってたんですよ。宮沢喜一みたいな人はね、
う
ん、
だからそういう人がいたはずなのに、うん、みんな安倍さんの顔色を伺って、うん、発言なんでこの人ここの会派なのにこんな発言するんだみたいに思うようなことを堂々と言ってびっくりする。
そうなんですよ、
うん、
岸田さんってまさにその、
う
ん、
そうそう
宏池会のねその大平正義だとかあの池田隼人だとか、
うん、
宮沢キーチャーとかっていうその伊八を継いでいる、
うん、
まあ要するに護憲派と派リベラルの勢力の中心にいるはずなんだけど、
うん、
もう憲法改正しましょうっていうし、うん、敵基地攻撃能力を持つべきだなんて言うしね、うん、もう完全に安倍さんにすり寄っちゃってる、うん、
いやだからおかしくないですか、
うん、もうねだから自民党はかつての自民党じゃないと。だからあの、うん、室井佑月がかつての室井佑月じゃないと同じような。
えかつての室井は私考えないじゃないですか
ちょっと違うかもしれないけど。
そうかな。
あの安全保障の問題とか、うん、憲法改正すべきかどうかっていう問題はやっぱり政治家もその有権者もいろんな多様な意見があるとは思うんですけれども、うん、あの統一した考え方として公平公正さっていうのがその行政の中で担保されてるかどうかって非常に大きな問題だと思うんですけれども、それは絶対誰もが行政の中身っていうのは公平であって公正であってほしい、うん、そうあるべきだって思うはずなのになかなかそうはなっていないっていう現状があって、それがこれからも続きそうだっていうふうに前川さんもお考えだっていうことでしょうか。
そうですね。あのこう権力が集中しすぎてしまっていて、
うん、
でそれやりたい放題になっちゃうわけですよね、
うん、
それがいろんなその国政の私物化を招いてしまって、
うん、
でしかもそれがあの隠蔽されて、
うん、
証拠となるような文書を廃棄されたり改ざんされたり捏造されたりしてね、
うん、
あの国民の目から見えないところに追いやられていくっていうことがもう繰り返されてるわけですね、この9年間。
繰り返されてるし、権力を持つ人が権力を持ってこういうふうによく変えていきたいって国をっていうんじゃなくて、権力維持の方向にしか向いてないから、うん、おかしいよね。
権力を持つこと自体が目的化してるっていうことになってると思う、うん、
あの閣議決定って、
うん、
僕らよく分かんないんですけど、まああの野党がこんな質問収書みたいなやつと、うん、それに内閣が答えるみたいなことなんですか、あれは。
あ、そのね、そういう閣議決定があるんですよ、うん、つまりあの、
うん、
それは質問主意書に対する答弁書っていうんだけど、
うん、
国会議員は内閣に対して文書で質問することもできるわけですね、
はい、
国会 の本会議とか委員会で口頭で質問する以外に文書で質問書を出すことができる、うん、これを質問主意書っていうんですけども、
はいはい、
でその質問主意書に対する答弁は閣議決定して、うん、 返すわけです、
うん、はい、で閣議決定してそれをもう一回国会に戻すんですか。戻す、
それは質問した国会議員に渡すわけですね、
う
ん、でも今見てると、うん、結局なんか野党の質問が出て、うん、辻褄が与党の方自民党が政権側が合わなくなっちゃって、うん、辻褄合わせで閣議決定で決めたって言ってるだけな気がする。
まあそういうのありますよ、つじつま合わせの閣議決定ってね、
うんうん、
だからその例えば、うん、安倍昭恵夫人は詩人であるとかね、
うん、
そうなんだよ、まあ、だからね、うん、いろんな質問があってそれに質問収集に答えてってそれを閣議決定してっていうんで、安倍昭恵夫人は詩人であるっていう閣議決定したわけでしょ、
うん、
もう俺意味わかんなくて、
うん、
これなんだろうなと。
主人にその国民の秘書官つけますかって話なんですよね、
うんうん、まあ、そういうことで閣議決定みたいなことを下されちゃうと、うん、まあ、集団的自衛権の話もそのまんまなんか通っていっちゃうんですか、うん、国会で。
いや、おかしい。
いや、まあ、その集団的自衛権を閣議決定で認めるなんてことは本来できないわけでね。
ですよね。
それは憲法改正でしかできないことですよね、
うんうんうん、
だから解釈改憲と言われたりするんだけど、うんうん、まあ、私から見れば、うん、閣議決定そのものが憲法違反だから無効ですよね、
うんうんうんうん、
だから私一般人の私から見えてるのはなんか閣議決定ってね無理難題を通すために使うように見えるの。例えば、うん、アンパンの中身はカスタードとかね
いや本当もうねこれからはアンパンの中身はカスタードだって定義しますって言ったらそれ
で
おしまいなの。
そうでしょ。
でそれはねその知恵を出してる場所はどこかっていうと、うん、内閣法制局ってとこなんですよ、うん、で内閣法制局っていうのは、うん、今までは黒は黒だ白だ白だと、
うん、
白は白だとアンパンの中身はアンだと、
うん、
ね、ちゃんと真っ当な理屈を、うん、組み立てるところだったの、
うん、
ところがその安保法制 の時に、
うん、
その集団的自衛権が認められるっていう、
うん、
見解を出したあたりから、うん、もう狂っちゃったんですね、
うん、
もう政権が言うなりになっちゃって、
うん、
もうカラスは白いっていう理屈作れと言われたら、うん、カラスは白いですっていう理屈作っちゃうわけですよ。
黒とも言えないって言い方でそっちにしちゃうんだよね、うん、
それはあるよくあるやり方です、うん、A は B ではないというんじゃなくて、
うん、
C ではないから B の可能性あるみたいなこと言うわけ、
うん、そうそうそうそう
まあ、とにかくね理屈をこねくり回すのが非常にうまい人たちなんだけど、うん、それが政権を擁護するための理屈を生み出す場合になっちゃってる、でそれが閣議決定のベースになっちゃってるわけですね。
何トンチ考える人たちじゃないのにさ
トンチ
その行政にこう、はい、公平さ、うん、正当性を取り戻すための処方箋っていうのはいくつかきっとあるとは思うんですけども、うん、前川さんはどういうことはしていかなきゃいけないというふうにお考えですか。い
や私はもう政権交代が必要だと思います。
もう
政権交代がない限り、うん、この腐敗は続いちゃうなと思ってますね、うん、
そこまでいかなくても力が拮抗すればようやくこっちの顔色を伺い出すよね。
まあそれはでしょうね、
うん、
衆議院であれ参議院であれもう白昼する状態になってくると、
うん、
まあ支持にお尻に火がついてくると、
うん、
それで自民党の中でこのままじゃ自民党潰れるぞっていう危機感を持つ人が出てくると、
うん、
自民党の中での、まあ、権力構造が変わるってことはあるかもしれないけど、う
ん、でそしたらか官僚の人たちも変わる、
うん、まあまあ誰が総理になったり長官そう官房長官になるかで少しは変わるかもしれませんね、
うん、
今の4人の中で、
うん、
まあ、官僚たちが一番望んでいるのは岸田さんじゃないかと。まあ、かもなく不可もなく、まあ、官僚がやりたいようにやらせてくれるんじゃないかと、
うん、
で一番恐れているのは河野さんだと。で河野さんはすごい、うん、まあ、なんていうか、まあ、要するにパワハラなんですよ、あの人は。だからもう河野さんって今までもいろんな閣僚やってるし、うん、それから党の中でも、うん、行政改革 その本部長なんかやっていて、
うん、
でもうどこの役所ももうその、うん、河野さんに怒鳴りつけられたことは何度もあるわけですよ、
うんうんうん、
でまあまあ、真っ当なこと言ってくれるんだったらいいんだけども、その時々無理なんだ、まあ、時々っていうかしょっちゅう無理なんだよ言うわけでね、
うん、そうなんだ。
それでもうどこの役所ももうその被害を被ってるから、 まあ、おそらくね、うん、霞ヶ関の官僚の中でアンケート調査したら、うん、あの河野さんは最下位だと思う。
え、そうですか。国民にとっていいのは誰なんだと思う、うんうんうん、
え、国民にとっていいのはいません。
でも岸田さんがね、あのまあまあって今おっしゃったけど、でも岸田さんだったらやっぱり安倍菅政権のこうあれを
そうそう
踏んでるわけだから、過去のこの 7,8 年に起こったこう家計学園問題、森友問題でいろんな問題ね、あの桜を見る会から何かの問題は岸田さんになると、まずそんなにこううまく追求する形にはならない
ならないでしょうね。でも誰がなってもならないと思いますよ。つまりその、うん、あの河野さんが総裁になったとしたって、うん、総理総裁になったとしたって、うん、それ石破さんが森友学園問題の再調査すべきだともし言ったとしても、うん、やらないでしょう。でそれをやったらもう自民党の中でもう、うん、あの最大派閥 の, 細田派を抱えている安倍さんが逆襲しますからね、
うん、でももうそろそろきちんとお掃除するべきだよね。
お掃除ね、
もう臭くなってきてるよね。
いや、まあ、だから私はその腐ったものを捨てましょうっていう意味で、うん、もうあのこの政権相当腐ってますよと、うん、で本当に僕なんかはもうそのもう腐ってるのはプンプンに匂うんだけども、うん、嗅覚が麻痺している人がたくさんいるわけですよ。もう匂わ、その、うん、臭いのがわからないっていう人がね、うん、それでまあ私の、うん、私がわかる限りでこんだけさ腐ってるんですよってことを、うん、まあ、あの知ってもらおうと思って書いたんですけどね、うん、
はい、まあ、なかなか厳しいお話続いてるんですけども、うん、なんかあの将来に向けてこういう動きがちょっと明るい希望だヒントになるみたいなのは前川さんのこう今体感していることで何かありますか。
まあ、あのね、ええ、あの例えば検察庁法だとか、うん、それから入管法の改正をね、うん、民の声があの止めたでしょ、
うん、はい、あ検察庁法はそうですね、
はい、うん、あれはね私はあの一つの日本のデモクラシーの光が見えてるなと思ってるんですよね、うん、もう一つ国会の中で地味なんだけど、うん、超党派議員連盟とかあるんですよ。あの自民党から共産党まで一つのイシューでこうあのつながっているその組織があってね、こういう場所に行くと自民党の国会議員も共産党の国会議員も本当に本音で議論するんですよ。あの夜間中学を応援する法律作った時なんかそうなんです。これ超党派の議員連盟が母体になって作ったんです。
そんなのさ今すごい国が大変だったんだからコロナのことでもやれば
よかったよね。本当はそうですよ。こういう時こそその党派を超えてね、国民のために一番いいことは何なんだろうって、うん、あの、うん、議論したらいいんだけど、うん、まあそんな議論ほっぽっといてあの総裁選やってる政党がいるから、うん、できないですよね、うん、なこと、
うん、一番あのこう気になっていらっしゃることはやっぱり今度のコロナになった時 の, あのご本にも出てますけど一斉休校が、かなり問題だというふうに。
一斉休校は本当にあれはもうあの人災ですよ。
うん、一番最初になった時に政権が一番最初に一斉休校を打ち出しましたね、
あれはあの2月の27日ですよ去年の、うん、その時にあのいきなり全国の学校全部休校にするって言ったわけでね、うん、その時あの居酒屋さんも空いてるしカラオケ屋さんも空いてるし、うん、デパートも空いてるし、うん、あの劇場も野球場もみんな空いてたわけですから、うんうん、全部空いてるのに、うん、学校だけ閉じちゃうっていうね、はい、どう考えても理不尽なことだったんですよね。
しかもあれあの当時言われたのは子どもとかそういうのは意外と感染しづらいとか言われたにもかかわらず、その子どもたちの一斉休校して授業のこう進展を阻んだってことになるわけですか。
そうです。あの、まあ、子どもにはねやっぱり学ぶ権利と生きる権利があるわけでね、あの学校っていうのは子どもの学習権生存権を保障する場なんですよね。それはパタッと閉じてしまったわけで、あのまあ、もちろん勉強できなくなっちゃったし、うん、うちでねちゃんとあの家庭教師が来るとかオンラインの塾で勉強できるなんていう裕福な子は良かったわけだけど、うん、もうあの誰も勉強見てくれないっていう子どもはどんどん勉強遅れていっちゃったし、うん、それから学校の給食でかろうじて栄養を取ってる子がいるわけでね、うん、そういう子どもが3ヶ月も学校休みになると本当に栄養失調になっちゃうわけですよね、うんうん、で子ども食堂だってやはり閉じたとこ多いし、うん、だから本当に子どもたちの学習権生存権が うん、あもう極めて大きく侵害されたんですよね、うん、でそれを何かこうね、うんうん、コロナ対策だという大義名分で、うんまあ、正当化しちゃったんだけども、
なんかトップがアホだと厳しいね、
いや本当だからひどい目に遭うわけです。で一番弱いところにそれが足場行くわけですよ ね、 ね、
あの衆議院議員の選挙期間中じゃなくてよかったなっていう皆さんのお話を聞いていて自民党の総裁選でよかったなっていう感じではありますが、あの前川圭さんの5本、うん、権力は腐敗するは毎日新聞出版から好評発売中です。で今日はこの5本を同じく毎日新聞出版から出ている前川圭さんの5本免受腐敗となんとセットにしてラジオをお聞きの方3名の方に差し上げます。ご希望の方はおところお名前年齢電話番号を書いて番組宛てのメールもしくはファックスにお寄せになってください、うん、当選者はエンディングで発表させていただきますのでお急ぎご応募いただきたいと思います、
は
い、
本の帯にはさもなくば民主主義は終わるという帯がついております。
大竹メインディッシュ本日のゲストは前川喜平さんでした。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。